労働基準法は正社員、アルバイトなどの名称を問わず全ての労働者に適用されるルールです。このリーフレットは労働基準法のポイントを分かりやすくまとめたものです。労働条件の明示。労働者を採用するときは労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条に基づき、労働条件を原則書面により交付しなければなりません。ただ、労働者が希望した場合には、ファックスやウェブメールサービス等の方法で明示することができますが、書面として出力できるものに限られます。賃金。賃金は通貨で、直接労働者に全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。労働基準法第24条。また、労働者の同意があっても最低賃金を下回ることはできません。最低賃金法第4条。なお、訪問介護労働者に関しては、別点、訪問介護労働者に関する事項のポイント2にご留意ください。利用者からのキャンセル、利用時間帯の変更を理由として労働者を休業させる場合には、他の利用者宅での勤務等、その労働者の代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者として行うべき最善の努力を尽くしたと認められない場合には、休業手当の支払いが必要です。労働基準法第26条。労働時間、休日。労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間。10人未満の事業場では、週44時間です。労働基準法第32条、第40条。また、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。労働基準法第35条。この労働時間の上限を超えて、または休日に働かせるには、あらかじめ労使協定、サブロク協定を結び、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。労働基準法第36条。なお、サブロク協定で定めることができる時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変更労働時間制の対象労働者は、月42時間、年320時間です。リーフレットを参考に適切なサブロク協定の締結をお願いします。締結したサブロク協定は作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。なお、訪問介護労働者に関しては別点、訪問介護労働者に関する事項のポイント3にご留意ください。移動時間等が労働時間に当たる場合には使用者はこれを適正に把握、管理する必要があります。休憩。1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を勤務時間の途中で与えなければなりません。労働基準法第34条。なお、労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間となる場合がありますので注意してください。割増賃金。時間外労働、休日労働、深夜労働（午後10時から午前5時まで）を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。労働基準法第37条。割増賃金の割増率は、時間外労働、休日労働、深夜労働ごとに異なるので、リーフレットを参考に適切な支払いをお願いします。なお、月60時間を超えた時間外労働に対しては、別点、月60時間を超えた時間外労働の割増賃金が引き上げられます、を参考にしてください。中小企業に対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていましたが、2023年4月1日からは、中小企業に対しても、月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金率が、 25% 以上から 50% 以上に引き上げられましたので、リーフレットを参考に適切な支払いをお願いします。年次有給休暇。雇い入れの日、使用期間を含むから6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。また、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、年5日の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となります。労働基準法第39条。解雇、退職。やむを得ず、労働者を解雇する場合、30日前に予告するか、解雇予告手当、平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。労働基準法第20条、また、業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその後30日間は、原則として解雇できません。労働基準法第19条。なお、解雇は、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合、無効となります。労働契約法第16条。就業規則。就業規則は、作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。